こんにちは、大阪文也です。
木津剛です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今回はこれトークセッション、レギュラーの、
6月30日配信の回です、
はい、なんですけど、まあ、たまには大阪が主導してもいいんじゃないかっていう感じ、
主導というか進行ね、
進行ねしてもいいんじゃないか
近いです、
はい、というので、はいはい、今日はやってみたいと思います。
いや、まあ、なんか娯楽対策とには、は大阪、あの木津よりも大阪の方が思い入れがあるやろうなと思って
そういうあれ、はい、やってみるって言われて、うん、いいよっていうあれやけど、はい、ということで今日はダイアン・クグラーの罪人たちですね、はいはい、をについて話したいと思いまーすと、イエイっていう感じですね。なんか、じゃあ、この、どういうノリでいけばいいのかが。
あの、ラジオの MC みたいにあったんじゃん。はい、今週も始まりました、生活と映画って言って。
それ。そこまで俺キャラ作れへん、難しいわ。傷割とそういうのできる方
法。やろうと思えば。やろうと思えば。求められてないと思うけど。はい。はい。シナーズね。
まあ、シナーズね。
結構まあ日本にも、あの、アメリカで本当に批評的にも、工業的にも、大成功した、2025年の本当にハイライトの一つということで、思ったより日本に早く来たので、このタイミングでみんなで盛り上がれていいかなっていう感じの、まあ、上半期の、最大の山場、まあ、あるいは2025年の最大の山場と言ってもいいと思いますね、アメリカ映画では。
アメリカでは、その批評的にというか評判としてはどういう、
当たってる、
どういう評価のされ方なんですか。もう、まあ、みんな見に行ってるっていう、ほんまにまずそう。
だから娯楽対策で、みんな見に行ってるっていうのもそうだし、娯楽対策で、まあ、これだけユニークなものが出てきたっていうことと、まあ、それこそあのブラックヒストリーみたいなところの文脈が、それこそ2010年代以降の、なんか一つのなんかこう映画が、娯楽映画としてここまでやれるみたいな、ブラックヒストリー、ブラックカルチャーっていう部分を、娯楽に昇華するっていうのが、まあ、ここまでできる時代になったみたいな、そして、まあ、ライアン・クグラの一つの達成みたいな、
まあ、やっぱりそのブラックヒストリーを、まあ、娯楽映画でっていうのは、ライアン・クグラが、まあ、ここ数作というかずっとやっていること、だからブラックパンサーだったり、俺だからあれを見てないのよね、あのクリード。
クリード見てない。
見てないんやけど、もうやっぱりそういう映画ではあるって感じなの？
まあ、あの、ここまで罪人たちみたいにバリバリその希望的にいろんなものが出てきますっていうものでは全然ないんやけれども、あれもだからそのロッキーっていうのがどういうふうにそのイタリア系移民の物語を、アフロアメリカンの物語として描いたらどうなるかっていう文脈を敷いてある。と、そうやね。っていう感じ。で、まあこれ、で、今回の配信に関しては、ネタバレなどなど気にせず、喋っていく回になるのでお気をつけくださいっていうことと、もう一つ、あんまりとはいえそんな解説配信みたいな感じにはならないと思います。
はいはいはい、
なんかその、やっぱりこの内容がそれこそまさに記号っていうか、まあそのいろいろアイコニックなものがいっぱい出てくるから、ブラックカルチャー、ブラックヒストリーの、すごく象徴的なものがいっぱい出てくるので、まあそれを解説するとか、それをこう、どこで繋がってるとか、この曲の使い方がどうとか、なんかそういうものが、やっぱり、ネット動画とか、これアメリカでもね、アメリカでも日本でもすごくやっぱり流行ったりしていて、そういうヒットの仕方っていうのがあるから、それもすごい今っぽいなと思う。っていうのは、この映画の特徴なんですが、まあ、それに関してはここで してもそんなには別にいいかなと思ってるので、話の流れで出てくるものはあれですけど、って感じかな。
なるほど。
今日は。はい。
じゃあ、今日は、何の話からしていこうかな。まず、俺はこ、公開、まあ、最初の週、まあ、2、3日後に見たんやけど、あの、今回これって IMAX 映画というか、
そう、
カメラで撮られているし、やっぱ音響の部分も、やっぱり IMAX を意識してるのかなと思いつつ、俺は IMAX で見れなかったんですよ。
俺も IMAX じゃなくて、ドルビーで見て、梅田の。で、まあ、大阪は、我々大阪府民は、エキスポか、まあ、梅田かっていうセレクトになるんやけど、メガロポリスと取り合いなので、IMAX で今。 エキスポに行ったら、あの、夜中の回しかなくて。
そうやんな。
夜中の、昼間とね、夜しかなくて、うんうん、その夜の方の回に行くと、あの、もう終電なくなるっていう話をみんなしてて。
そうやんな。24時前かなんかに終わんねやんな。
マジでフロムダスクティルドーン状態になるっていう映画終わってから。うんうん、それはそれで面白そうやなと思ったけど、うん、俺はだから見に行けたら IMAX で見に行こうと思ってます。
ああ、なるほど、ね。
エキスポ行こうと思ってます。
あ、ちょっと今聞いたのは、キズ IMAX で見たかなと思ってさ、うん、で、やったらどうやったんやろうっていう。
ね。
う
ん、いや、見たかったんやけど、GT レーザーなので、エキスポ。うん、うんうん。あの、見に行けたらというか、うん、できるだけ見に行くつもりです。うんうんうん、
まあちょっとだから急に決まったのもあるからか、IMAX で上映してる映画館が少ないっちゃ少ない、ね。
少ないです
か、うん。うん、っていうのはちょっとなんか残念なところでは
まあまあ、
うん、あるかな。俺はちょっと IMAX ではちょっと見に行ける機会がなさそうかなと思ってる、う
ん、まあなんかこれから当たればね、当たったりとか、あるいは来年がアカデミー賞にがっつり絡んでくるっていう時に、まあもう一回ね、うんうん、その今メガロポリスと取り合いですけど、あと F1 もあるから、ね、う
ん、あ、はいはいはい、
取り合いやけれども、うんうん、あのその時に IMAX がもし空いていれば、うん、罪人たちアンコール上映みたいなものがあってもいいかもね。
まあ確かにね、
あるいはあの応援上映ね、うん、応援上映とかスタンディング応援上映、
応援上映、あ、確かに
応援上映っていうかあれやで、
あの声出していい、声出していいやつな、
あの主人公に対してスモーク頑張れとかそういうやつじゃなくて、その応援上映ではなく
いや、なんか応援上映って言うとやっぱコナンを応援するその上映を想像してしまうところやっぱあるんやけど
まあ別に応援してもいいと思うい
や、まあスモークは応援したくなるけどさ、
よヘイリンスタインフェルドって言ってこの回大丈夫ですか？私、あれやな、進行しなくなると途端にガヤになってしまう、俺。
いや、いいんちゃう。そういう回でいいんじゃないでしょうか、
はい、
今回。
はい、はい、すいません、はい、戻します。はい。なので、IMAX で見れてないんですけど、はいはい、僕も、見に行きたいなと思ってます、
ね。うん、うん、なるほどね。うん、じゃあ、まあ、IMAX がどうかっていう話は、例として、まあ、じゃあ、ストーリーとかの話をするとすると、うんうん、まず、まあ、その、いろんな、要は解説やったり、解釈の話が、うん、あの、あるっていうのが分かるなって思うのが、すっごい要素詰め込みまくられてるなっていう映画であるなと思ってて、だから、まあ、一応さ、その、予告編とか、まあ、その、見に行く前に、そんな調べきらずに見に行くと、まあ、ホラー映画なのかな、みたいなので、見に行くんやけれども。
ちなみに大阪どこまで知ってた？
全然知らないよ。もう予告編レベルに映ってることのレベルだけの前情報で言ってるから。だから、うん。だから、その、それこそマイケル・B・ジョーダンが、あの、一人二役やってますとかっていうのも、ほぼほぼわからずに。
あ、本当？
うん。だから、あ、最初に、あ、そうかそうか、兄弟の話っていうのはなんとなく分かってたけど、二人ともやってんのね、みたいなところから知らなかった。
うん、
やけど、まあその、一人二役っていう要素もそうやし、うん、まあそれこそ、そのブラックカルチャー、ブラックヒストリー、まあ特に、あの、ブルースの、うん、まあストーリーとしては、まあ、強盗なのかな、まあ、ギャングの、
アルカポネ
の下で働いてたと言われている黒人の双子の兄弟が、うんうんうん、故郷のミシシッピに帰ってきて、うんうん、バーを開きますと。うん、で、そこで、音楽を、まあ、基本的にブルースをやるっていうために、うん、まあ、演奏する人たちを、うん、まあ、集めてくるっていうのが割と最初長い時間使われると、うん、でだからホラー映画やろうと思って見てたんやけど、うん、なかなかホラー要素が始まらないと、だからホラー要素映画としてはなんかプロローグ的なところがめちゃめちゃ長いなっていう、だから何の映画やろうって思いながら見る感じので俺は最初見てたんやけど、
なるほど、
あれ、みんなどういう風に見るのかね。
あ、みんなは、
うん、アキーズはでも前情報あって見てた。
あったし、うん、ある程度ね。うん。うん、ある程度、あの、ヴァンパイアホラーっていうのを聞いてたし、うん、あと、フロムダスクティルドーンの影響を受けてるっていう話をしてて、うん、フロムダスクティルドーンかと思って、うん、ロバート・ロドリゲスのね。うん、だから、で、なった時に、フロムダスクティルドーン、ちなみに俺、あの、久しぶり、高校生以来ぐらいに見てきたんやけど。
俺も見直してきた。
うん、やっぱ最初1時間、
まあそうやね。
うん、だから、全然違う話やんか、うん。で、それで、まあ、それこそ兄弟やしさ、あの二人も、うん。 それで急になんかヴァンパイアものになるみたいな、うんうん、あそこのあれはやっぱりフロムダスクティルドーンの感じをそのまま使ってるんやと思う。
ああなるほどね、うん、その構成自体を、うん、もあのまあなんていうか、ま、真似している、
うん、ある意味では、うん、でも俺は罪人たちの前半の方がって言ったらあれですけど前半めっちゃ面白かった、うん、
ああ面白かったね、
うん、俺むしろそのヴァンパイアホラーにまさになる前ぐらいのその今からこう故郷に帰ってきたチンピラっていうか、まあ、ギャングの双子が、うん、まあそれこそ故郷に残してきた別れた恋人とかさ、
うんうん、
元妻とかさ、うん、パートナーかな、うんとああさ再会したりとかさセックスしたりとかしながらさでもあのバーやるんだぜっていうところの前半がすごい楽しかったのであ
そうね、う
ん、そこがあの詰め人たち好きですね。
で、あのなんかあの仲間を集めていく感がさ結構良くて、
う
ん、特にあのなんやろうなあのブルースアープあの駅で吹いてるおじさん、うんうん、との、 あの最初のなんていうか、再会のくだりとか、うんうんうん、めちゃめちゃかっこいいなと思って、うん、あの、やりとりの、なんやろうな。割と、まあ昔の知り合いと、まあ冗談を飛ばしながら、あの、なんやろう、休校を温め合う的な会話がすごく、なんかセリフのやりとりがスタイリッシュやし。
なんか大阪そういう話好きやったでしょ？故郷の、その地元の連れと会うみたいな話とかって。うん
ああ、話的には好きよ。
言い換えると、マイルドヤンキーマインドがあるかっていう話。
俺に、うん。え、でも、うん、どうなんやろ。
話。地元愛はあるでしょ、
地元愛は、ある？あったかな、うん、今あんまりない。
あ、そう、そうなんや、
うんうん。うん。なんか今地元に対しての帰属意識がないから、まだ、そうやな。いまいち、あ、俺はそうそうっていう風な感じには思わない。
うん、なるほどね。うんいやまあこれもうちょっと解説っぽいことを言うとさこれが舞台1932年の、うんまあ、ディープサウスという的なところなので、うんまあ、ジムクロー法があるような本当にまだ、うん、あの黒人差別がひどかった時代 の、うん、あの南部の話ですけどそうなった時にやっぱ地元に帰ってくるっていう時にやっぱそのブラックコミュニティに帰ってくるみたいな感覚もそこに入ってるから、うんうんうん、なんかそのやっぱりああなんかあブラックムービー始まるわっていう感覚がやっぱりワクワクするんやと思う、
はいはいはい、
前半、
うん、やっぱのそのブラックムービーは本当に詳しくないので、うん、あれなんやけど、うんなやっぱそういう要素がある映画が多いの多いの
えだからフッドとかさ、うんうんうん、いわゆる、うんうん、スパイク・リーとかもそうやけどさ、はいはいうん、もう描くものとかって多いしだからこれはもうスパイク・リーはニューヨークとかが多いけど、うん、だから地域によってもちろん描き方っていうのは全然違うからあれやけど、うんうん、でもやっぱりなんかそのコミュニティみたいなものとかってやっぱりあのアメリカだと人種によるコミュニティっていうものとバッチリしつながってるからさ、うんうんうん、だからやっぱりここでやっぱり南部のさあのアクセントとかがさ、
うんうん、
あるブラックのアクセントがあるだけでやっぱりやっぱアメリカ人の人とか盛り上がるんじゃない？
なるほどね、うんあうん、なるほどね、うん。まあちょっとその辺は、前知識があると面白いとこなのかな。まあ別になくても面白かったっちゃ面白かったけど。特にだから、これはなんか前半の部分で言うと、やっぱあの、マイケル・B・ジョーダンがやってる双子のあの関係性とかがめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、あの見てたんやけど。まあ、あの、最後にも響いてくるけどさ、うん、あの、細かいところなんやけど、俺あの、タバコの使い方が結構、すごい、結構好きで、
うん、
あの、最初にさ、あの、最初にあの双子が出てくるときに、その、弟が、名前出てこなくなっちゃった。
スタック。
スタックか。うん、スタックが、巻いてあげたタバコを、うん、兄のスモークに渡す。
うん、
で、ただ、兄貴はスモークって、あだ名がついてるほど多分ずっとタバコを吸い続けてる人間やけど、
うん、
弟が巻いてあげるっていうのにっていうのでタバコを、渡し合うっていうところから始まんねんけど、うん、あれがめちゃめちゃあのなんやろなそのタバコを渡すっていうシチュエーションが俺めっちゃ好きやから、
うん、それはなぜですか？
それはなんでやろうな結構だからななぜですか？
タバコを吸ってる人間にしか持てない絆があるみたいなこと。
またそんなちょっと意地悪なこと言う。アノーラの時もさ、言ってたけどさ、うん、あの、タバコに火をつけてた後に渡すとかっていうのが、シチュエーションとして俺はすごい好きで、なんやろな。まあ確かに、そのタバコを吸って、 ている人間だからこそのやり取りみたいなものに、うん、なんかロマン的なものを感じるからかもしれない、うん、でだから割と好きなシチュエーションなんですよ、
はい、
めちゃめちゃ好きなシチュエーションを、しかも一人二役でタバコを渡し合うっていうのが、うん、まあ、
まあ確かにね、一人二役っていう中で、
中でタバコを渡し合うっていうところから始まるっていうので、うん、俺はあそこでおっと思った、うんうん、この映画おすごいなと思って始めたのがそうやし、あの二人の関係がまあやっぱり中心にあるっていうのの一番最初に出てくる二人の説明としては、うん、あのかなりうまいなと思った。
なるほどね、
うん、
たださ、うん、あの二人ってキャラクター一応性格違うっていうことになってるけどさ、
うん、
結構どっちがどっちかわからないみたいなところもあるよね割と。
ああ、うん、そうかな。俺結構明確に、
そう、
うん、やっぱそのキャラクターの違いが出ているかなとは思ったな。だからまあ、あの、まあ、よくあるなんていうか兄弟の関係というか、まあそれこそそれもフロムダスクティルドーンの二人に割と近い、
うん、え、そこまで違うかな。俺なんか結構ね意図的になんかこう混ぜてるような感じがちょっとしたけどね。
あ、どっちかどっちか分からなくなるようなことを意図的にやってる感じがしたってこと、
うん
うん、へえ、なるほど、
うん、
まあでもなんかそのその
だから双子っていう設定自体が兄弟にしないでね、
うん、うん
うん、うん、でしかも一人二役でやるっていう設定が何かこう裏表みたいな、
うんうん、
やし一緒っていう、うん、ことをやりたかったんじゃないかなって気はするけどね。
ああ、うん、なるほどね、うん、まあそのなんていうか裏でつながっている部分があるっていう話ってことね、うんうん、あ、まあでも描写としてはさ、うん、そのスタックって多分スティックって多分あの爪楊枝のっていうのと、あの、スモーク、タバコっていう二人なんやと思うんだけど、まあ、その違いとかさ、うん、あの、片方はナイフを使うし、うん、片方は銃を使うみたいなさ、すごい分かりやすいそのキャラの分け方をされているところは、はいはい、すごい漫画チックで、俺は好きや、う
ん、あの、赤と青の帽子とか、
うんうんうんうん、とかね。
うん。
だからその辺は、に、それこそ、なんやろうな、と、わかりやすく、漫画っぽい描写をやってるっていうのが、うん、うん、あの、それは、それで俺はすんなりきたというか、うん、あの、面白いなと思って見てた。っていう感じ。あの、これ前半のとこで言うとそれと、まあ、あとやっぱ、その、プリーチャーボーイね、サミーね、うん、のが、
後のバディガイ。
後のバディガイね、あれびっくりしたけどさ、でも、あの人のさ、声がさ、うん、なんかその見た目がちょっと、なんていうか、幼い風に見えるけど、
うん、
めちゃめちゃ低い、
うんうんうん、
ある意味セクシーな声をしてて、うん、で、彼がさ、車の中で歌うっていうところが、割と一番最初に多分音楽の演奏がされるシーンなんやけど、うん、あそこもすごい素敵なシーン で、まあ歌がすごいのよね。
うん、
うんうん。だからなんかあの辺は、だから、でも、おおって思ったし、だから、なんか要素がすごいいっぱい詰まってるんやけど、ある意味、まとまりがないとは言わんけど、うん、どこにフォーカスしてみたらいいんかなっていうのが分からへんなっていうのが、俺は前半部分の感じ。
うん、なるほどね。あのね、いや、あの、これは本当にもう本当に分かりやすいぐらいジャンルミックスの映画でさ、
あ、まあまあそういうこと、
本当にいろんな要素が入ってる、うんうんうん、大阪が言ったように、
うん。
っていう中で、で、あの、ライアン・クーグラーってまさしくその言ったように、その娯楽作をずっとあの撮ってきた人やねんけど、
うん、
この人のデビュー作、それこそマイケル・ B ・ジョーダンと組んだ最初の作品として、うん、フルートベル駅でっていうのが2013年にあるんですよ、
うん、
でこれが本当にまあ BLM の映画で、
うん、
あるそのフルトベールっていう駅で電車の駅で、警官に殺された黒人青年の話なんか22歳かなぐらいで、
うん、
の話の一日を描いた話なんかで、それがまああの年明けすぐ年明けをみんなで祝いに行った帰りに撃たれるみたいな感じやったんやけど、
うん、
そのとそこも結構そのさ娘と遊んだりするシーンとかはこういう結構シリアスな真面目な題材とかでも結構エモく撮られてるんですよ割と。
ほう
ほう、うん、結構エモーショナルやし、すごいインディー映画やしタッチもインディー映画やねんけど、でもね、うん、なんかねすごくやっぱエモーショナルな感じがあるすごく、
うん、
からその大阪が今言った罪人たちのそのギターのシーンのエモーショナルな感じとかはあライアン・クーグラーの映画見てんなみたいな感じがすごくある、
ね、
うん、あの結構わかりやすいんですよどんな題材でも、
うんうんうん、
まあクリードだってもちろんそうだし、うん、盛り上がるここで盛り上がってくださいねっていうところで盛り上げるし、だから本当にライアン・クーグラーってやっぱ娯楽的な作品を撮る ことにすごく関心があるしやりたいし、
うん、
まあ、それこそブラックムービーでてっぺん撮ったるでみたいな野心がすごいある人で実際撮ってきたっていう感じもすごくあるので、うんうんうん、なんかそれがなんかこういうそのバンパイアホラーみたいな、バンパイアホラーっていうのもこの映画の中の一側面でしかない、
一側面でしかない
ないんやけど、それでやったっていうのがすごいなと思うし、でかといって別に自分の持ち味あの捨てたわけじゃなくて、そういうギターのシーンとかにあライアンクグラっぽさ出てるなと俺も思ったから、だからそういう感じやと思う。
なるほどね、
自分の得意とするところをジャンルミックスでやったっ
ていう。なるほどなるほど。
やし前半はさそんな要素いろいろって感じではないんじゃない、別に一応物語としては
まあまあその
ギャングがさ
その
フッドフッドというかまあ故郷に帰ってきてやるぜっていう、やっぱり途中からその、まあ、音楽映画になり、音楽映画になりそしてまあヴァンパイアものになるっていうその転調があるっていうところが、この映画の偏差であり、まあ、醍醐味であるっていう、
なるほど、ね、
ところはあると思うけど、
ちなみにキザヴァンパイアパートみたいなのでどう思った、俺ちょっと物足りなかったかなと思
う。物足りないというよりは俺はちょっともうちょっとタイトにしてもいいと思った。
あ、逆に、
長い方がいいという。
あ、いやいや、なんかもうちょっとなんかあの盛り、あの中での盛り上がりってもうちょっとあってもいい、展開がもうちょっとあってもいい
かな。あ、展開ね、
っていう風に思う
か。そうね、
まあ確かにね、ちょっと冗長な部分もあったっていうのはあったかな。だから
俺は本当に最初前半が好きやから、前半と、まあ、音楽のシーンとかは楽しいから、そこを好きやから、ヴァンパイアの、あのヴァンパイアっていうかホラーっていうかもうアクションやんか、あれって、バイオレンスアクションなので、まあ、バイオレンスアクションになったらそこはなんかもうちょっとタイトにバシッてやってもいいかなって思ってありましたけど、まあでも面白くは見たけど、
なるほどね、いやなんかフロムダスクティルドーンも見直したんやけどさ、
フロムダスクティルドーンも見直してさ、それこそ長いわと思って俺
後半確かにね
もういいってと思ってもう
あれはもうさ、あのなんか何かが飛び散るのをさ、もう何回もやりたいっていう欲望にさ、の塊みたいな映画やけど、いやそれで言うとさ、そのやっぱヴァンパイアとの戦いみたいなところがさ、なんかもうちょっとなんやろうな、それこそその叙情的なというかさ、こう何かしらのこう準備をしてさ、あの戦うみたいな話になるのかなと思ってたらさ、なんか割と急にさ全面戦争みたいな、
そうやな、いやだからさ、そこの全面戦争よりもやっぱりあそこのちゃんとの場面やと思うねんな、盛り上がるのはアイリッシュダンスみたいなんで、花一門名じゃないけどさ、花一門名ではないか、なんか分からんけど、歌合戦みたいなさ、なるところはやっぱり盛り上がるから、あそこがハイライトやと思えばっていう感じかな、
あのパートで言うと、なるほどね、あとはサミーのさ、あ、まあ、サミーの歌のところは、まあ、ヴァンパイアが出てくる前のところか、
あれは前やね、あそこはまあ、そのこの映画で一番話題になってるところ、そのいろんな歴史がミックスされているし、まあ、そのさ、ブラックミュージック史みたいなことで言うとさ、ちょっとベタっちゃベタやねんけど、ああいう、ああいう解釈で、まあでも撮影にめっちゃ気合入ってるのはわかるし、まあそれこそ音楽的に盛り上がるっていうのもわかるから、し、俺は何よりも、やっぱりそのブラックミュージックって呼ばれるものが、やっぱりすごくサイケデリックなものなんだっていう解釈が入ってるのがすごくいいな
と。ああ、なるほどね。しかもあれ、ブラックミュージックだけじゃないのよね、あそこに出てくるのは。割と中国の音楽とか。
あ、そうやね。
そうそうそうそう。っていうのがあるから、あそこは、まあそれは面白いっていうところやけど。なるほどね。キザ、あそこのあの、このヴァンパイアが集まって輪になって踊ってるところが、あそこのハイライト。
後半では面白いなと思った。
いや、そうそう。だからこの映画見ててさ、だからどこをハイライトって、だと思うかって、割と見てる人とか、その人のなんか好みによって全然変わってくるのかなっていうふうに思う。
まあだからこそヒットしたとも言えるかもしれないけどね、間口が広いとも言えるし、別に、なんていうかな、かといってまとまってない映画かと言われたら別にそうとも言い切れないっていうか。
まあそうやね、なんかちょっと、その、ハイライトになってるところが結構な頻度で、あの、いろんな方法で出てくるところが、俺ちょっと変やなと思ったんやけど。
いやだからあえてやってる変さやろ、あれはもう確実に、でそれこそもう本当にラスト言うけど、もうラスト思いっきしブラックスプロイテーションになるしね。
まあそうだ
ねだからそれこそラストも俺テンション上がったな、ラスト、 ヴァンパイアクション、アクション、バトルアクションシーンよりも俺は最後のブラックスプロイテーション的展開の方が楽しかった。
なるほどね。うん、その KKK っていうね。俺はでも俺もあそこやったよ。うん、だからそのヴァンパイアとの戦いがさ、まあ要は夜が明けた時に、あの日の光にさ、ヴァンパイアがやられて、うん、まあみんなを、まあなんだろう、消えていくんやけど、うん、あの時に、あれこれで終わんの？と思って、うん、その時すごい物足りないかも、うん、俺は感じたのね。
いやだってそれはさ、あの白人のおっさんがさ、 KKK のおっさんがそ の、うん、あの KKK の親玉だぜみたいな、この辺の親玉だぜみたいな話が出てきた瞬間に、うん、あ、この人殺されるなって分かるやん。でも
なるほどなるほどね、
なんかの展開で。
いや俺はでもあそちょ、いやそこすっかり忘れてた。
あ、本当。
うん、そうだから、あれと思って、だからやっぱ KKK の、あそこのマイケル・B・ジョーダンめちゃめちゃかっこいいからさ、うん、しかも。俺はあそこハイライトやったんやけど、うん、とはいえ、もしかしたら一番盛り上がったの俺、バディガイが出てきたところかもしれない。
なるほど。まあわかるけど、
うん、それも、うん。だからなんか、アンワンとさ、だから、その後半、終盤の部分って、うん、その、要は、ヴァンパイアとの対決があり、うん、その KKK をやっつけ、うん、で、なんかもう、なんていうか、エピローグとして、バディガイが出てきて、うん、で、しかも、エンドロールが終わった後に、すごい、まあ、ライブシーンというか、があるっていう、畳みかけてくる感じは、すごい興奮したんやけど、見た後に、なんか、やっぱ変やな。どこにフォーカスしたらいいのかなっていうのが、逆に、思った。で、詰め込まれてるというか、その体験は面白かったっちゃ面白かったんやけど。
いや、だからあれはね、そのシカゴで終わってるっていうのは、うん、まあそのデルタブルースみたいなものがシカゴブルースになっていったっていうことやけど、うん、それは南部からそのシカゴだったりニューヨークだったりとか、その大移動があったっていうことなんですよ。うん、やっぱり30年代からまあ60年代ぐらいまで、うんうん。そのブラックの人たちの移動がすごくあって、そして音楽も伝わっていったっていうことの、うん、だからやっぱりブラックヒストリーについての映画なので、ある意味では。
なるほど。
うん。だからそういうふうにいろんなものが分散するのわかる、この映画の中で、うん、語りが、うん、
なるほどね、うん、
だからデルタブルースのことを語るんやったらもちろんミシシッピのことを描かないといけないんやけれども、うん、でもそれがシカゴブルースになったっていうことも描きたいから、
うんうんうんうん、
っていうことにその黒人の人たちが移動したっていうね、
うんうんうんうん、
ことが語りたい映画やからっていうのもわかるから、最後バディガイが出てくるんやなってまあそういう意味ではやっぱり、まあ、だから本当に解説向きな映画なんやろうなって感じやな、そういう意味では。あと例えばジャック・オコネルがやってるそのヴァンパイアがアイルランド系のこのこととかもさ、うんうん、まあ、よく言われてるけどさ、アイルランド系ってその白人の中でも非差別やったんやけど、うん、だから非差別が、まあ、別 の、 人種を差別するとかいうことになってしまうし、うんうん、そしてアイリッシュの人たちってアメリカで割と警察とかになってる人が多いので、
うんうんうん、
だからちょっと BLM 的にもちょっと緊張感があったりとかするので、
う
ん
うんうん、アイリッシュ対ブラック
みたいな、うんうん、そこ の、 その二項対立にしては絶対ダミアンけど、うん、ダメやし、全然その協力する分かり合うこともできたはずやのに、
うんうん、
そこで何か戦いになってしまうとか、なんかそういうものが反映されてるとかさ、
なるほどね、
うん、そういういろんな背景がやっぱ入ってるっていうのが入ってる。でも俺はねやっぱ見ててね、いやここまで娯楽作に仕上げてきたんやと思って、
は
あ
は
あ
は
あ、それにすごく感心したし、それはやっぱりジョーダン・ピールが開いた扉やなと思った
か。ああなるほどね、
うん、そうで、ジョーダン・ピールはそのブラックヒストリーのシリアスな部分っていうのをすごく描きながらも、
うんうん、
やっぱりそれを、ラブクラフトカントリーとかやったらクトゥルフとつなげたりとか、うん、そういうものと、ゲットアウトやったら、まあ、B級ホラーとつなげたりとか、うんうん、まあ、してきた人なので、なんかそういう回路もあるんだぞっていうことをライアン・クーラーがマイケル・ B ・ジョーダンとのタッグでがっちりやってきたなっていう感じで、うん、
なるほどね、
本当に娯楽的な映画を作ってきたなっていう感じ、うんうんうん、
なるほどね、
ちょっとオタク的やと思った。そういう意味ではそのいろんな要素が、
そう要素が詰め込まれてて、
前知識がいるみたいなとこも含めて、
前知識が、なくても楽しめる映画やなっていうふうに俺は思ったんやけど、
う
ん、ただそのなんていうか、映画の感情の流れみたいなのが、うん、まあ例えばあるとすると、うん、割と娯楽映画ってさ、そのなんていうか、まあ一本っていうのが割と、うん、感情的にも分かりやすくて、うん、要はガーンって盛り上がって、うん、ボンって終わるみたいなのとはやっぱ違う、
うん、
そのバイオリズムがあって、うん、そこがなんかいわゆる 娯楽映画というか、うん、ではない感じをすごく感じさせるというか、
うんうんうん、
だからそれをその波形がさ、こうなんていうか、あの いろんな波形があるのは、まあだからそういう要素がたくさん詰め込まれてるからし、うん、だからそうやって考えるとまあ面白いところはあるんやけど、うん、そのなんかなんやろな、スパーンって終わって、ああ面白かったっていうような映画ともちょっとちゃうなっていう感じがした。
うん、それは大阪どう位置づけてるの、オルタナティブなものとして位置づけてるの、
オルタナティブなものやだと思った。
なるほど、
ね、うん、
俺はねむしろねその娯楽映画としての進化やなっていう感じがするした。
進化っていうのはその進む進化ってこと、
うん、そう進む進化、うんうんうん、その大阪が言うようにその、まあ、リニアなストーリーがあってここがハイライトですよっていう娯楽映画とは違うものを今の娯楽映画っていうのをやってるんやなって感じ。
ああ、うん、なるほどね、
うん、
それはなんていうかある意味、最先端っていう意味なのか、それとももうスタンダードなのっていう意味なのかで言うと。
俺はライアン・クーグラーがこれがど真ん中っていう感じでやってきたと。
なるほど、なるほど、うん。で、それも、それはど真ん中として世の中がもう受け止めたのではない。アメリカの観客を受け止めたのではない。
まあでも、まあアメリカの中でも変なものとして受け止められてると思う。
うんうんうん、
変なものとは思うけど、でもみんな楽しんでるしと思うし、これが娯楽の真ん中だっていいじゃないかっていう感じやと俺は思うんやけど。
なるほどね。うん、いや、いいじゃないかとはもちろん思う。うんうん、やけど、やっぱ俺には、まあ違和感とは、まあだからあと新鮮味は感じた。
うんうんうん、
ところではあるね。なんかトップガンマーヴェリック的な盛り上がりではないやんか。
そうそう、だからトップガンマーヴェリックとか F1 とかがまさにそのちょっとその昔の王道ハリウッドをあえて今やるみたいな切り口をやってるやんか、うんうんうん、だからそこが割と、まあ、対照的かもね、それで言うと、うんうんうん、でも俺はなんかこう罪人たちをむしろ真ん中なんだって言ってもいいんじゃないかなっていう気はする。
おーおー、
うん、
なるほどね、
うん、それこそジョーダンピール以降みたいな感覚で、
うんうん、傷はなんか話的にその評価的なあれではなくて、どう楽しめた、面白かった、
面白かったよ、
うんうんうん、
なるほどね。まあでも俺は本当に特に前半かな、
うんうんうん、なるほどね、うん、俺は割と後半のもうそのいろんなハイライトがあるっていうところに何か自分の感情がいろいろこう持ってかれる感じが結構楽しかったっていうか、うんうん、あのアトラクション的な要素もあるなと思って、
はいはいはい、
うん、面白かったかな。
まあそれこそね、IMAX にそれこそね、あの終電逃しででも見に行くとかも含めての、まあ、体験ではあるからね。
そうね。
そういう風にデザインされてると思うよ、うんうんうんうん、映画自体が。
なるほどな。まあ、ぜひちょっと爆音で見たいなと思って。
うん、まあ IMAX で見たら、
うんうん、
爆音はある、うん、ある程度爆音やと思う。
うんうん、まあだから IMAX で見れる機会があれば、まあ見てみたいかなという風に思いました。
うん、
そうやな、そんな感じかな。キズなんかこう話逃してることある？
吸血鬼っていうモチーフがアメリカ近現代史の話と合うんやなっていうことにあのちょっと面白かったです。そこは一つ。それだからそのさっきも言ったようにそのジャック・オコネルがやってるキャラクターがアイリッシュっていうことで、うんうん、そのアイリッシュの人たちがもう仲間を増やすみたいな。ことをしたいときに、やっぱりその、彼らも彼らで移民であって、いろんな移民の人たちがいるときに、自分たちの勢力を増やすというか、仲間を増やす、コミュニティを作っていくみたいなことが、アメリカ近現代史を語るってことやねんなっていう感じはして、それはなんか意外に吸血鬼の話と、なんかちょっとテーマ的に重なるっていうところを、それこそライアン・クーグラーが見抜いたんやなと思って。
だからまあそこはある意味その吸血鬼たちの中では人種っていう垣根はないっていう、
ないんやけれどもそれの、うん、ある種のメタファーとしても、うんうんうん、語れるっていう感じはした、うん、俺は。
なるほどね、
うん、からそれが面白いなと思って、
うん、あれさ、
それはそれこそ、うん、フロムダスクティルドーンにはない感覚やん、やっぱり。
まあないね、うん、まあ、あれは別にもう単純に殺し屋の話だからいやけどあれはあれで面白かったよ。
うーん、俺はちょっと厳しいな、今見るとってちょっと思いましたね。
なるほどね。なるほどね。ちょっと解釈的な話じゃないけど、今の話にちょっと乗っかると、うん、その、吸血鬼と戦っ、おそらく戦い続けたのが、あの、直刀族の人たち、
うんうん。そうね。それこそネイティブアメリカンの人たちもいるしね。そ
う
そ
う
そ
う、だから、うん、そこも一つの勢力というか、うん、としては、いてとかって
勢力やし、彼らはやっぱり何よりも奪われた人たち、
そうやね、そのミシシッピから、うん、まあ追い出されてた人たちやから、うん、だからまあそうやね、その 確かにそのブラックカルチャーというかブラックムービーだけではなくて、まあ、アメリカにいるいたいろんな人たちを、まあ、割とフラットに扱ってる映画でもあるといえばあるっていう感じではあるのか。
フラット
ではないか、フラットじゃないか、うんうん、
まあ KKK も出てくるからな。
KKK も出てくる、
うん、いやまあ俺はこれはやっぱブラックの立場から撮られた映画やなって感じはするかな。
はいはい、
うん、
まあそうです、
うん、まあそれ、うん、でもだからそうね、だからアメリカその近現代史の語り方がこういうこともできるっていう、それこそジャンルミックスの時代に、
うんうん、
まあそれこそ今年で言うと日本ではサブスタンスもありましたけど、
うん、
だからそういう、まあ、B 級ホラーだったりとか、うんうん、それこそジャンル映画みたいなものの語りっていうのがいろんなことできるよっていうのをいろんな人がやってるっていうのは、うんうんうんうん、まあ面白い時代やなと思うし、しかもここまでヒットするかっていう感じかな。
まあ確かにそうやな、そのある意味ジャンルムービー的なものを一つのまあなんか 武器というか、
うん、
ある意味ツールみたいなとして使ってる映画ではあるのはある。
そうやね、
うんうん、だからそこはまあ確かにもうロドリゲスとかタランティーノのなんか遥か先を切っている感じもするかなと思う。
まあやけど、まあうん、ロドリゲスはともかくタランティーノが行ったからこそみたいなところももちろんあるからね。
サブスタンスとかもまあそうなんやろうし、うん、まあまあなるほどね、まあ、その礎があり
あり、
うんうんうん、っていうのがあると、うん、なるほどね。
もちろんタランティーノだってジャンルミックスやったわけやけどさ、
まあまあそうやね、う
ん、DJ 的みたいなよく言われたけど、うんうんうん、てかヒップホップ的みたいな言われたけど、
うんうん、
からっていう感じかな。
なるほどね、うんうん、なるほど。まあ、タランティーノってさ、ある意味分かりやすくそれをやってるけど、なんか、今回、罪人たちは、なんか、もうちょっと、なんかその意図みたいなのが、少し裏に回っているというか、
うん、
明確には見えづらいというか、タランティーノってまあ、それをさ、やったるぜってやってる感じは、すごいするけど。
タランティーノの方がオタク的なんですよ。
まあまあ、そうだね、うん。なるほどね、うん。なるほどね。
オタクの、その自分が気持ちいいっていうのを、
うんうんうん、
まあ基本的には優先している。
なるほど。なるほど。そう。あ、はい。
いや、別に、それは彼の強みですよ、やっぱり。
うん。うん
うんうん、だけど、ライアン・クーグラーはやっぱりもうちょっと俯瞰的に捉えて、
うん、
そのブラックで、これ、ライアン・クーグラーって、これ、すごくパーソナルな映画だって言ってるんよ。
ああ、なるほど、
うん。おじさんがね、うんうん、その、うん、の話が入ってるっていうことで、だからそのパーソナルな話っていうのを、どういうふうにそのジャンル映画とミックスしながら、娯楽対策として俯瞰的に見せれるかっていうことをやってるような気がするね。
なるほどね。うん、なるほどね。うん、おー。うん、なんかそうやって言われるとなんかもうちょっとっていうか次の作品がすごい見たくなるなっていう感じ
です
よ
ね。なんかでもそうやな、ライアン・コグラそれこそ本当にがっつりでかい映画っていうのをやりたい、
うん
うん、人なんやとは思うんやけど、ね、そういう、うん、しっかりヒットさせたいっていう気持ちがすごくある人なんやろうと思うんやけど、
うんうん、
なんか中規模ぐらいのちょっとした映画とかも見たいけどね。フルトベルエキテとかも本当にね、うんうんうん、いいインディー映画なので、
なるほど、
うん、そういうタッチのものも一回挟んでもいいんじゃないかなって俺はちょっと思ったりもしてますけど、はいはい、まあそれはちょっと難しいかもしれない。
まあ、もう
彼の立場的に、
うんうんうん、もう大手のスタジオが、
うん、
ライアン・クーグラーに撮ってもらえないってなってるっていう状態なんやろ。なるほどね。あそこまで行ってしまうとちょっとそういうなんていうか作品の規模に対しての柔軟さを持てなくなってしまうっていうのは、
うん、
もうちょっと巨匠になれば、
うん、
自分勝手にできるけどみたいな、
ね、うん、まあでも、うん、今はもうねいろんな制作があるから
ね、はいはいはい、
うん、
なるほどね、わ、
うん、
かりました。あ、そんなとこですかね。ちょっとまあだから今回そうやな、なんていうか、まあいつも人に勧めるとレスますかみたいな話をしてるけど、うん、進められるんやけど、その人によってどこにフォーカスしてここが面白かったから見に行きやっていうのが、まあいろんな言い方ができるしけど、まあちょっと難しいなっていうふうに俺は思ったかな。まあ音楽好きの友達とかにはぜひっていう感じやし、やけどそうやな、ちょっとどう進めるかなっていう。
でも俺の世代のさ、映画が好きな男子とかって全員タランティーノ好きやん。
そう？
そんなことない。
そんなことないよ。
そんなことないよ。
そんなことないですか。映画が好きな男子の、ちょっとその、あなたのその、ペルソナ、だいぶ、あれ、偏ってる気がするよ。
そのあたりにも、とにかく進めとけばいいんじゃないかって感じはするけど、
ね、まあ、それはそうやね。うん、その人たちにはそうよ、うん。そのまま進めればいいよ。い
や、ちなみに、私の、あの、彼氏、55歳白人男性オタクは、うん、あの、大喜びしてたし、これなんだ。
一緒に見た
ん？一緒に見た、うん、なんなら彼が、あの、これ映画、あの、シナーズってどうなってんの日本でって言うから、うんうん、もう今度やるから見に行こうやって言って。うん。だからそういう人が喜ぶ映画です。
それで終わるの今日これ。なんでいや、なんかもうちょっと広くさ、娯楽作としてさ、なんかこう、見られてもいいかなと思うんやけど、うん、だけど、進めにくいなっていうことをちょっと思った
よ。進めにくいかな。
どういうふうにプロモーションすればいいのかなみたいな、その。こういう理由で見に行ったらいいんじゃないのっていうのをさ。
でもそれで言うと、やっぱ IMAX 上映はすごくやっぱでかくて、うんうん、イベント的にその、あの、音楽映画としてすごいものが見れる。
うんうん、
しかもその後もしそこでほら知らんかったら、その後とんでもない転換もある。
まあまあ確かに、うん、確かにね。
うん、ことも含めて感じがある。だからこれは結構俺はだからさっきも言ったけど、自信を持ってこれ娯楽作っていう進めていいと思う。
なるほど。
うん、
なるほど。
でこれが今の娯楽作のモードですって言ってもいいと思う。
なるほどね、わかりました、
うん、じゃあ俺はそうかな、うん、じゃあ俺は思った以上に娯楽作やなと思ったし、
うんうんうん、じゃあちょっと自信を持って進めたいと思います、
うんはい、今年の娯楽対策といえばこれぐらいの感じでいいと思います私。
ああでもその位置づけにはなるね、うんうんうん、確実に、うん、それは確かにそうやね、うん、よしじゃあそれでいきます。
はい、
はい、じゃあこんなもんですかね、うん、
はい、
でこれいつもどうやって終わるのかなって思うけど、はい、うん、ということでお送りしたのは大阪文也と
木津剛でした。
はい。